全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌69番。といたします。よよの生徒らが守ってまいりました礼拝を、ここに私どもも守ることを許され感謝いたします。あなたの憐れみによって生きておりますもののすべてがここに集められ、何よりもその恵みに応えて、私どもの力の限り、あなたを賛美しますることができますよう導きたまえ。裁きに定められております私どもは、罪から救われ、あなたの御栄のために生きることを許され、教会の一員としての生活をすることが できますことを感謝いたします。ここには私どもの思いもよらないあなたのご計画があり、あなたの御祝福があることを信じます。それは人の力によるものではなく、ただひたすらにあなたの恵みによるものであると信じます。そしてそれこそがよるべきものであり、ただひたすらにあなたにより頼んで、その恵みに応え、あなたをあがめていくことができますよう導きたまえ。御霊の導きのうちに、私どもの心を砕き、深く悔い、改め、今あなたのたまえました恵みによって、ことに十字架の救いによって、私どもを救われました恵みを覚え、心からそれに応えようとする志をお与えくださいますよう願います。私ども罪人の心が決してそう簡単に自分の思うようにはならず、容易にあなたの救いを受けるものでないことを承知しております。あなたの恵みに対して知恵も力もないのに、ただ誇ることのみしているものであります。どうか心からあなたに従い、あなたに仕え、あなたを賛美し、あなたを礼拝する生活をお与えくださいますよう願います。己の愚かさを知り、あなたの限りない心配りを受け、いよいよに生きてまいりおられます見姿を仰ぐことができますよう導きたまえ。今捧げております礼拝は、そのような意味において本当にあなたの恵みに連なったものであり、その恵みに存分に応えたものとせられますよう願います。このひとときの間、あなたの恵みを伺ういながら、いかに罪を言い表し、また感謝を持って御言葉に応える決心を新たにさせてくださいますよう願います。聖霊によって堅くなな私どもの心の扉を開いてくださり、命の糧なる御言葉に真実に預かるものとなさせたまえ。今病床にあります愛する一人一人を、リハビリに頑張っている友を、年を重ね体の不自由さの中にある信仰の先輩方を、職場やさまざまな人間関係の中に悩み苦しむ者の上に、あなたの御顧みを与え、あなたが私どもの根底にあって支えてくださる信仰を強め、励まし、忍耐と望みとを新たにお与えくださいますよう願います。自分の人生の道筋を祈り求めて見舞いにまで導かれている一人一人の上に、あなたが直接に語りかけ、何が優先されるかを見出すことができますよう導きたまえ。やむことのない戦乱、あふれかえる暴力、不法、そして多くの災害によって痛む人々をどうぞ顧みたまえ。なお山の疫病に苦しむ人々を、その救援に労する人々を助け守りたまえ。 どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える小平教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書をお読みいたします。旧約聖書から歴代志上16章8節から13節。旧約聖書650ページ。歴代志上第16章8節から13節。主に感謝を捧げて皆を呼べ。諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主の御力を尋ね求め、常に御顔を求めよ。主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きを心に留めよ。主のしもべ、イスラエルの子孫よ、ヤコブの子ら、主に選ばれた人々よ。そこまで。新約聖書使徒言行録第一章六節から十一節。新約聖書213ページ。使徒言行録第一章六節から十一節。さて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終えると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて、天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。そこまで。旧約聖書のコヘレトの言葉という書の三章の一節にこうあります。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があると。これはもちろん何かレールが敷かれてその上を行くしかないような運命論としての時の理解ではありません。 自分が生きる世界が今いかなる時を迎えているのか、あるいは自分個人の人生においても今がいかなる時であるのかを考え、その答えを求めようとすることがあろうかと思います。そのために歴史に学んでみたりいたします。今与えられている時の意味を知ること、考えることは誠に大切でありましょう。がむしゃらに走ってきたけれども、一旦立ち止まって考え祈る時かもしれない。あるいはここはなお忍耐して待つ時かもしれない、などなど、私どもそれぞれの抱えている状況や囲まれている事情によって、その時を判断し、理解し、解釈し、考えるわけです。シエスは復活されて40日間弟子たちに現れ、神の国について話されたと前回の1章3節にあります。そして今日のところで、そのシエスと弟子たちとのやりとりが記されているわけですが、この復活したシエスと弟子たちとが出会った時に何が起こっているか、今日気づかされるのは、そこに対話があったということです。ルカ24章のあの最後のイエス様が現れる場面では、もう一方的にイエス様がバーッとお語りになって、そしてあっという間に天に上げられて終わりという形になってしまいますが、この福音書記者ルカは、およびこの使徒言行録の記者は、もう一度復活の主イエスのことを語り直していくときに、弟子たちと主イエスが対話している、やり取りしているということを教えているわけです。弟子たちは質問をしました。そしてその質問に主イエスがお答えになっている。蘇られたイエス様が現れることそのものも、何と言いましょうか、驚きでしかないですけれども、でも実際に何か幽霊のようにぼーっとそこに存在しているのではなくて、語り合う相手になっている。だからイエス様が私だよとおっしゃったときに、弟子たちの方からもイエス様に向かっていっぱいいろんなことを質問した、聞いたのではないかと思います。40日間もありますので、ガリレアにいた時代にイエス様がなさったいろんな技、奇跡、あるいはたくさん教えてくださった例えや言葉、先生、あれはどういう意味だったんでしょうか、先生、あの時のあの出来事は何を意味していたんでしょうか、多分ずっと弟子たちの中でこう理解しきれなかった事柄を復活のイエス様に尋ねては答えていただき、ああそういうことだったのかと、こう受け止め、お腹の中にこうストーンと落ちていったんではないでしょうか。でそれは、ああ自分たちはかつてとんでもない思い違いをしていた、あるいはイエス様のことを全く理解できていなかった、あるいは自分たちの願望を ただただイエス様に押し付けてしまっていた。そんな誤った自分たちの姿にも気づかされていったのだと思います。弟子たちはそういうかつての誤った主に対する理解を隠すことなく、隠蔽することなく、正直に後の仲間たち、信徒たちに語り伝えていったのだと思います。ペテロのあの裏切りの挫折の経験もしかり、その語り伝えられたものがやがて集められて福音書となっていったのであります。このようなおそらくいろんな対話がなされていたであろう中で、今日はその一番最後の場面、最後の対話になるわけでありますが、弟子たちのこの問いは私どもに小さな戸惑いを引き起こすのではないかと思います。彼らはこう問いました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？と。もしかして弟子たちはまだ地上の王国として、ローマ帝国から独立した国を立て上げていくことを考えているのでしょうか？熱心党と呼ばれた人たちはそのことを本気で真剣に求めていましたし、その熱心党のメンバーも弟子の中におりました。しかしその期待と夢はあの十字架を前に完膚なきまでに崩れ去っていったのではないでしょうか。そして復活の主に出会い、ルカ福音書は最後のところで主は弟子たちの心の目を開かれて、聖書、つまり旧約聖書のことですが、聖書を悟らせたとあります。旧約聖書が指し示し明かししていたのはメシアである主イエスの苦難と復活だったんだということに目を開いたというのです。地上にいわば世のもろもろの他の国と同じように権力闘争を繰り広げて、この行くような国を立て直すということがいかに的外れであるかはもう分かっていたと思うのです。にもかかわらず最後の最後にイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？と聞く。最後に聞くのがこれかというのが私の正直な感想でした。しかし前後をよく見てまいりますと、この6節の弟子たちの最後の問いかけは、3節のところで主が40日間にわたって現れた中で神の国について話されたということを受けたものとして、地上の国のことではなくて最後の審判が行われて、いわゆる終末の後やってくる神の国の到来のことを尋ねていると見た方が良いようであります。主イエスがゲッセマネの園で捕らえられる直前のところでも、主は集中的に世の終わりについて、終末の印について、まことにストレートに、 あるいは例えを持って教えておられました。例えば人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくると言い、それはあなた方の解放の時だとおっしゃってました。またエルサレムの滅亡のこともはっきりと予言されながら、その彼方の異邦人の時代が完了したその後、本当の終わりが来るんだってことも教えておられました。初代教会にはイエス様が天に昇られた後すぐにでも再び来られて世の終わりが来て神の国がなるのだといういわゆる切迫した終末感というものを持つ人々が結構いたようであります。ペトロもこの後2章のところで説教をしておりますが、その冒頭は旧約聖書のヨエル書の言葉を引用し、主の偉大な輝かしい日が来るのだと終末を大前提にして悔い改めを呼びかけています。今日のこの6節の問いは、そのような切迫した終末感を抱く人々が抱いていた疑問、それをまあ代表していっている問いだと言えます。主イエスはそれに対してはっきりと答えます。それはあなた方の知ることではない。ただ父なる神のみがそれを決定する権威を持っておられるのだ。大変厳しい答えでした。これは人が勝手に終末の時を決めつけて、まるで知ったかのようにその終わりの時のことを言うものではないんだという戒め、警告の言葉とも言えます。それはとんでもない越権行為になるのだと、いわば切迫した終末感が修正されているのです。国を立て直すという表現で終末の時を尋ねたのに対して、それは父なる神のご計画の中にあることであって、父なる神のみが定められるのだと主はお答えになった。これはいわゆる世の終わりの終末のことだけではなくて、あらゆる時に普遍して言える、ちょっと今日はこの難しい言葉をあえて使いましたが、普遍するというのはこう広げて展開して広げていくという意味です。ですから終わりの時のことだけを言っているのではなくて、私たちが生きているあらゆる時、この私どもの歴史のあらゆる時のことをも含めて言えるのではないか。主イエスによって神様は我らの父となってとまでになってくださる愛の神なのだと掲示されてきているわけです。御子を十字架にかけてまでして罪を許し、常しえに伴い生きる永遠の命を与え生かそうとしている神なのだと示されてきたわけです。その神様が我らのために立ててくださる計画は救いと恵みの計画に他ならないわけです。何かリトマス試験紙のように試して、こいつはちゃんといい人間かダメな人間か、救いにふさわしい人間かダメ、ふさわしくない人間かをこう試した上で決めるというのではない。もう何とかしてこのものを許し救って生かすんだという、その明確な意思を持った計画を立てている。そのことを私どもはずっとルカ福音書を通して知らされてきている。自分はそんな神様のご計画の中に 置かれているのだという根本的な信頼の上に立って、私たちは可能な限り与えられている時を考えるわけです。私はある高校の卒業の謝恩会の祝辞の時に、卒業生に向かって、みんなはもしかしたら今、ミノムシや蝶が、さなぎになっている状態かもしれない。やがて時が来れば、そのさなぎは背中からパックリと割れて、翼がゆっくりゆっくり広げられて伸ばされ、そして手足が一つ一つ出されて、やがて羽ばたいていく時が来るんだろうと。もしかしたら今はまださなぎの中の時かもしれない。もしかしたら今背中がパックリ割れた時かもしれない。もしかしたら一生懸命こう翼を、羽を、もしかしたら足を出そうとしている時かもしれない。もしかしたら今大きく羽を広げ飛び上がろうとしている時かもしれない。私どもは自分が本当に神様から愛されて、その愛のご計画の中に生かされている人間として、今自分の時を一生懸命そうやって考えるわけです。そして、きっと今自分はこういう時なんだろう、と思って判断して、決断して、じゃあこうしよう。自分の進路をこうやって選び取っていこう。あるいは今無理に向こうに行こうとしないで、ここで立ち止まって待とう。そういう決断をしてきているはずです。でもそうやって選んだ時を見極めたって選んだつもりだけれども、実はそれが外れているかもしれないわけです。しかし、愛なる神のご計画の中に今自分がいるんだっていう信頼の中で、もしも自分が外れた時の理解をしてしまったとしても、それでも神様はちゃんと軌道修正してくださる、導き戻してくださるんだという安心を持って今を選ぶんです。今の時を思うんです。切迫した終末感が修正されるという今日のこの使徒言行録の御言葉から、時というものを勝手に決めつけてしまう傲慢な人間の罪が逆に悟されるわけです。打ち砕かれていく中で、自分が愛なる神の計画の中にあるのだ。その中で自分が判断する時は絶対的なものではないんだ。時には修正しなきゃいけないし、時には間違っているかもしれないけど、それでも大丈夫。神様がちゃんと引き戻してくれるんだ。そういう信頼の中で時を見るということであります。聖書はこの時には終わりがあると告げてまいります。それがいつかはわからないんです。わかりませんが、その終わりの時までが教会の時、聖霊の時だと言われます。前回のところで、主イエスが地上で歩まれたその時は、いわばすべての時の中心にあるものなんだということを見てまいりました。長い天地創造から旧約の歴史は、この時の中心に向かって流れ込んできている前の時であった。そして今やこの中心のキリストが地上で歩まれた時があって、そしてその先に 教会の時、聖霊の時が終わりに向かってある期間与えられている。そんなすぐに終わりが来るとは言ってないわけです。ある期間なんです。それが聖霊が働かれる時、教会の時と言われています。その時の中心と教会の時、聖霊の時とのいわば接点にあたる部分、それが今日のこの焦点になるのです。復活の主イエスは最後に約束の言葉を残されました。あなた方の上に聖霊が下るとき、あなた方は力を受けると。これは約束の未来形とでも言うべき言い方です。未来形にもいろんな未来があります。きっとこうなるだろうという推測を表す未来形もあれば、きっとこうなってほしいんだという願望を表す未来形もあります。でもここで主イエスがあなた方の上に聖霊が下るときにあなた方は力を受けるというのは未来形で書かれているんですけど、これは約束の未来形です。その約束があって聖霊が与えられて力を受けるんだ、そう言われている。どんな力か。私ども人間はいつも自分に都合のいい力ばっかり求めるのに対して、大体この神様が与える力、聖霊の力は、そういう人間の自分勝手な願望や期待を裏切るんです。そして、私どもの思いもよらないところで、思いもよらない仕方で、その聖霊の力が発揮されていくのです。全部が全部そうだとはもちろん言えませんが、しかし実際に私もが見ているし、多くの場合、人の成功によってではなくて、人の辛い挫折などによって、打ち砕かれた魂において、その聖霊の力が発揮されている。それは、主イエスを証しする力です。成功だけを追い求めて、砕かれたことのない、あるいは砕かれることを拒否し続けてきている人間は、何をするかというと、自分を証しするんです。自分がこれだけやったんだ。自分がこんなに貢献したんだ。自分がこの良い結果を導き出したんだ。仮にそれがキリスト者となっていて、聖書のことやキリストのことをものすごい詳しいものであった場合には、言葉巧みに、いかにもキリスト教用語や信仰の言葉を使って、それらしく言ったとしても、それは主を証ししているのではなくて、自分を証しし、自分をアピールしているだけだ、ということが、いつか必ずあらわになる。メッキは剥がれる。そうやって人の評価に依存しているということは、実はその人がいかに満たされていないかの証なんです。反対に、聖霊にが下り、聖霊に満たされている人、その人は自分をもう十分に満たされていて、もういいんだ。そういう、それは聖霊に満たされているっていうのはですね、辛い挫折の経験や失敗の経験を通して、それでも自分がこんなにまで許されているキリストの愛に満たされているんだということを知っている人です。その愛に本当に十分に満たされているから、もう自分のことなんか言わなくていいんです。人の評価などいことさらに求めなくたっていいんです。そんなことよりも、こんな自分を愛し許し、その愛で満たしてくださったその主なる方を イエス様を証ししようとするわけです。そこにこの世の基準から言うと考えられない強さが現れてくるのです。聖霊の力に満たされエルサレムから始まりユダヤサマリアの全土そして地の果てまであなた方は私の証人となる、そう主は言われた。エルサレムからユダヤサマリアそして地の果てへとこう福音が広がっていくステップは実は今読み始めているこの使徒言行録の構成にと重なっていくんです。確かに使徒言行録はエルサレムでの聖霊降臨の出来事から始まりましてやがてユダヤサマリアへとその福音が広がり弟子たちが散っていくわけですがさらには使徒パウロを通して地中海世界までこう広がっていくそのことが使徒言行録そのものがそうなわけです。ところがですね使徒パウロの働きで世界に広げられるのはいいんですが使徒言行録よく読んでまいりますと最後にたどり着くのはどこかというとローマなんです。ローマです。この時代ですよ。この時代の世界の果てしたらどこかったら西はスペインのイスパニアと言われるあたり、南はエジプトのナイル川をどんどん行ったスーダンとかエチオピアの方です。東に至ってはペルシャがあってでペルシャを越えていったら何があるかというとインダス川があるわけです。インダス川があって向こうにはインドがあるんですけどこの当時はまだインドという国はあんまり知られていない。北はゲルマンの地ヨーロッパがありますよね。地の果てって東西南北いくらでもあるんです。アレキサンダー大王はその世界の果てを見たいと思って征服をどんどん続けて東へ東へと進みそしてついにインダス川のへりまで来た。でもそこで病死してしまうんですけど世界の果てにまで私のことを証しし伝えられるって言いながらどこにいたかってローマだったわけです。ローマというのは当時の世界を支配している国ですからその都、その中心に向かったということです。いわゆる方向性、ベクトルから言うと逆に見えます。しかしここから私どもは、ある示しを受けることができる。つまり、地の果てというのは単に地理的な意味で言われているだけのものではないということです。地の果てというのは、神なき地にまでってことであります。神を知らない神なき地にキリストを証しし、神を知らしめる。実は現代の私どもも、日本というこの国は日のいずる国と言われ、かつて極東の国ですよ。世界地図が広げられたら一番東の外れの国ですよ。まさに地の果てです。日本は昔の世界観から言えばその地の果てでいわばここに福音が伝えられ教会が建てられているではないかということは主がお命じになったことが成し遂げられたと言えるのか、答えは否であります。都ローマと同じく、我らのごくごく近いところに神なき、救いから遠い地の果てがあるのではないか。我らの足元に地の果てがあるのではないか。伝道するところがあるのではないか。そこに、私どもも使わされようとしている。最後に白い衣を着た二人の人が現れぼーっと天を見上げていた弟子たちを叱咤するわけです。時の中心を主と共に過ごしたのはガリラヤの人たちであった。彼らは主に召され全てを捨てて主に従ってきた者たち。 しかし、その主が天に上げられ、もう何をしたらいいのかわからず、ただ呆然と天を仰ぐばかりであった。二人の人はそんな彼らに言う。天に上げられたイエスは、あなた方の見たのと同じありさまでまたおいでになる。と。つまり、昇天とまたおいでになる再臨とがセットとしてあるのだと教えている。昇天から再臨までの間、すなわち教会の時、聖霊の時の中に生かされているものとして、その再臨という時のゴールを真剣に目指して生きよということであります。再臨待望信仰、終末信仰に真剣に生きる。それは、わかりもしない終わりの時をああだこうだと数えてみたり、その終わりの時にはどんな風になるかという変な情景などを思い浮か、無双するようなことではなくて、ひたすら聖霊を求めることとなる。自分のうちに生きて働きたもう主を信ずる信仰を聖霊が与えてくださる。主イエスが、蘇られた主が、この自分のうちに働いてくださり、この自分を動かしてくださる。この自分の唇に言葉を与えてくれる。もう多分本来の自分だったら絶対に言えないような、だと思うようなことをですね、いや、こうですって気がついたら言っている。それは自分の中にいてくださるイエス様が語らせている言葉だ。主がこの自分のうちに働いてくださり、この自分を動かしてくださることを信じ、勇気を持って証人として自分の持ち場に向かっていこうではありませんか。祈ります。主よ、あなたは我らのために愛に満ちたご計画を備えてくださっていますのに、我らは身勝手に時を自分の勝手な思いで決めつけ、そして思うようにならないとあなたに不平を言ったりつぶやいたりする愚かなものでありました。御許しを請うばかりであります。今我らは主の再臨の時を目指して、聖霊によって力を受け、主を証しする使命を与えられて生かされておりますことを感謝いたします。おのおのの持ち場において、あなたによって許され、あなたがおのがうちにいまして、その愛に満たされる幸いと感謝とをどうぞ証しするものとなさせたまえ。聖霊の導きを乞い願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌160番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人巡りの旅路を守られ、再び見舞いに呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の御助けのうちに先立ち行くため、主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖詠賛美歌542番。可能な方ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。